はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、野球など気になることを紹介していく番組です。MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして今年はブレイク確実間違いなしというところで、はい、芸歴40年、はい、冷蔵庫マンパイセンです。よろしくお願いします。
ヒエヒエー、冷蔵庫マン参上。ヒエヒエー。あ、チラシ持ってきましたけど。
あ、見ましょう、はい、入れましょう、入れましょう、
入れましょう、入れましょう。はいはいはい
はいはい
はい、はい、
お題映画、見てきましたよ。
僕もね、今日見てきました。
あ、
今日
ほかほかじゃないですか。じゃあ
ほかほかです。本日見てきました、午前中。
あそこか、新宿シネマート。
シネマート、
はい、
あれさ、びっくりしたの、初めてシネマートで見たのね、俺。
あ、そうな
の。映画を、
はいはいはい、
広いんだね。
広いっすよ。でかいっすよ、あそこ。
昔の映画館の
感じですよね。
いい映画館の感じですよね、はい、見やすいし。一番前で、
一番前で、僕も一番前で
見てきました。
一番前センターの方で、はい、行ってきまいりました、
はい。
どういうお話かというとですね、まあ、先月、紹介していただいた中からこれという形で選ばせていただいたんですけど、簡単にあらすじだけ、言います。貧しさゆえ犯罪組織からの下請け仕事である死体処理で生計を立てている口の利けない青年ティンと、片足を引きずる相棒のチャンポクは身代金目的で誘拐された11歳の少女チョヒを1日だけ預かることになる。トラブルが重なり、ティンとチョヒの疑似家族のような奇妙な生活が始まるが、チョヒの親から身代金が支払われる気配はない。出会うはずのなかった者たちの巡り合わせが韓国社会で生きる声なき人間たちの孤独を浮き彫りにする。はい、ということで、どうしたら
いや、まずはちゃんまさんからちょっとい
いんじゃないの。
いいえ、
いいんじゃないのっていう。
僕もね、僕は見てる時にもうね、自分が見てる時に気がついたのは、韓国映画ってこういうんだなって、闇を描くのこういうんだなってね、先入観があるっていうのを気づいたの。
確かに、
うん、
あの雨、銃、カーチェイスはないですね。
ない。で、あと
韓国映画お得意の
見ていくうちにズルズルズルズル闇に引き込むじゃないですか、
はい、
これなかったのね、
はい、
あれあれあれって。で、見終わってからゾゾゾッとしたわけよ。なぜかっていうと、彼らは何 の、 あの意識もせずに普通に仕事してるだけですから ね、
そうですね。
だから そ、
もそも、ね、
そのドラマチックに何かがあった後の仕事を普通に日常として描いてたんだよね。
うん、そうですね。
で、これは闇の闇の話じゃない、
はい、
で、彼らの日常に別の闇の日常の人が割り込んできた。そしたらどうなったかっていう。で、さらにあの主人公の男の子があの言葉を発しないっていうのも重ねて、うん、後からかんさ見てるときはね、あ、俺が大好きな韓国映画じゃねえなと思ったわけよ。
いつもの、
うん、
雨、カーチェイス、銃がねえぞと。
でも普通に見てるわけ、
はい、
うん、まあ、カーチェイスも銃もなくてもいいんだけど、その犯罪者だったらあの犯罪終わった後からこう、うん、どんどんどんどん行くじゃないですか。だからなんかあれと思って終盤ですね、ゾゾゾゾゾゾゾゾゾってきて、この監督天才じゃねえかなと思ったもん。あ、そうなんだって。
そうなんですよ。
どうですか、僕の感想は。
いや、そうだと思います。もう、まあ、これ、まあ、ネタバレじゃないと思うんですけど、うん、まあ、声もなくてタイトルなんですけど、この主人公の彼は最後話すのかなと思ったら本当に話さない。
話さないですね。
本当に一言も話さないんですけど、
うん、
え、本当に話してなかったっけっていうぐらい、
うん、
芝居が雄弁なんですよね。
そう、
話してないからこっちに伝わ、会話がないからこっちに伝わってこないってことはないんですよ、
うんうんうんうん、
それだけ演技がすごいんだなっていう。
なんかね、あの主演演じた彼がなんか言ってるらしいかどうか分かんないんですけど、まあ、確かに情報分かんないんですけど、あの言葉しゃべれんじゃないかな、本当は。あーとか、うん、言うシーンがね 1、2箇所あるんですよ。
ああ、なんかそれはあったような気がする。
よいしょと、よいしょじゃないんだけど、うーってのとか あるんですよ。
本当は喋れるんだ。そうするとまた違った見合いになってきますね。
かもしれないっていう、それは分かんないんだよね。うん、それ監督のその意向は全然分かんないからさ。
まあ、でもそうやって捉えると、うん、すごくそれぞれ趣があるなと思います。
うんうんうん、いや、これはね、もう見た後のショックがすごかったね。
じゃあなんかうまく話が転がるのかなって言ったら、そういうわけでもないじゃないですか。
そうなの、そうなの、そうなのよ。
あ、終わりか。でもそうだよ、終わりだよ。
うん、
そうだよ。
で、その人生って続いてるじゃないですか、はい、そういうふうに作られるよね。あ、これがありました。だからまあ、まあ、まだ言わない方がいいのかな、内容。
まあまあ、いいんじゃないですか、ある程度は。
だから、女の子を預かってくれって言った、はい、なんか、ちょっと、その、偉い若い人が、次の瞬間、
ここまで桃入ってる人ね。
そう、次の瞬間、
ヤクザの親分ね。
殺されてたりするじゃない。
はい、
で、その、殺される状況もいつもの仕事の状況なん
でやってましたね。
で、周りの人もはいはいはいはいはいはいみたいな感じでなってるから、あ、これってな、すごいなと思って。だからそれ見た時に、いや、これはな、どういう作品なんだろうっていう、ちょっとそっからこの自分も迷いながら入っていきましたね、本当にね。
死体処理の仕事をしてるっていうことに対して、多分、うん、悪いことをしてるっていうのは分かってるとは思うんだけど、うん、抵抗感はないですよね。
ない、ないね。自分ができる仕事っていうことで、うん、
の中で卵を売ったりとか死体も処理してますっていうだけであって、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、それはすごいなと。
そう。で、その悪じゃないから。おばあちゃんに卵をくれるとか、はいはい、そういう時の仕草ってその普通なんだよ ね、
そうですね。
普通に感情も出してるし、はい、だから、あ、これはこの人は悪ではないんだなと、
うん
うん、たまたまこのやってはいけない法に触れる仕事をしてるんだなという。で、よく考えたら韓国って闇をが深くなるって言ったけど、うん、深いそこの世界ってこんな軽妙で、
そもそも、ね、
普通に生活してんだなと思って、うん、そう、関わる人は、
うん
うん、やっぱり考えてはめたりする人じゃないじゃない、
う
ん
う
ん、
そう、全然そういうことじゃないですね。
そういう人出てくるけど、
はい、
うん、その人たちも普通に、その人たちはちょっと悪には見えんだけど、悪には見えんだけどさ、
怪しいひげと宮代みたいな髪型
の、当然のように言ってたもんね。君たちが僕にあれだよ、頼むんだよみたいな。
そうそうそう、って
払うんだよ、
60万。
そう、あれ、これ怖いなと思って、
うん、あとね、まあちょっとね、本当ネタバレになっちゃうんですけど、もうほぼラストシーンですよね。この子が何かを先生に耳打ちした後、先生が誘拐犯よって言って叫ぶ。いや、なんで耳打ちしたんだろうと思ったら、まあ、多分誘拐犯だって言ってるんですよね。でね、なんでこれで心の会話が、交流ができてたのに、心の会話ができたのにこれ言っちゃうんだろうと思ってたら、その後お父さんとお母さん迎えに行くんじゃないですか、
うんうんうん、
で、あの瞬間に一回真顔になってから笑顔になるんですよね。
そうなのよ。あれ、真顔になってこうやって挨拶するんだよ、こうやって。
そう、
あ、
そう、この子、こっから芝居が始まるんだと思って。
そうそうそうそう、
うわーと思って。
そう、やっぱりこっちの生活の方がいいやという、
こっちの生活がいいんだけど、こっちの生活を守るためには、うん、演技をしてないといけない、
演技しなき
ゃいけない、いい子でないといけないっていうのが、うん、一番の闇なんじゃないかなっていう気がしました。
わかる。で、彼女はだって後半彼女が主役だからさ、はい、中盤からね、
はい、
だって一瞬にしてその彼の主役の彼の 妹に服畳むのを教えたら、はいはい、一瞬にして部屋きれいにしてたもんね、はい、だからそういう 全部一瞬にして取得するんだよね。
そうなんだ、あの頭いいんですよ。
頭いいんだよね。
あの目に理性が雇ってます、うん、この子だけ。
だからあの一番怖いか、もう本当ごめんなさい、あの見てない人は見てから見てほしい。あのこれ見たんだけど、あのその売られる、
はいはいはいはい、
うん、
売られる時ね、
時に本当に本当に今まで信じてたのに、なんでこんなことするんだっていう軽蔑の眼差しだったもんね。
焼酎にヤクルト混ぜたのが飲まされてね。
そう、
かわいそうに
助けてって顔したのに、
そう、ね、そう帰ってっちゃうから、
帰ってっちゃうから、うん、だから
あとはね、なんだろう、もう見終わった後はちょっとあれだったんですよ、正直。あれ、まあでも面白いんだけど、結局何が言いたいんだろうっていうのが正直あったんですよ、
うん、
でもやっぱその子の芝居だったりとかもそうだし、あとね、やっぱ気になったのはタイトルですね。
あ、
声もなくってもっていうのは何かにプラスじゃないですか。何なんだろうと思って、あ、そしたらちょっと待って、普通にコミュニケーションもできてないのに、うん、声もないけどこれは撮れてますって、この映画はコミュニケーションを撮れてる映画ですっていうことなのだろうなと思って、普通の一般の人たちはもうね、まあ、SNS は何だとは言いながらも、隣の家の動向とかそういうのも分かんなくなってるから、言っても断絶されてるんですよね、個人個人で。だから個人個人のつながりがありそうで昔よりなくなってて、さらに声もなくなってるのにもかかわらず、こうやって心を通わせられるよっていう意味合いなのかなと思って、あ、この放題つけた人天才と思いましたね。
そうだよな、
まあ、捕まっちゃいますよ。でもこの後
捕まっちゃう、
うん、もうなんか無理っすよ。
あれも警察総動員で探すもん。
全力で来ますよね。
そうで、もうこの映画見て感想、今ね、あのちゃんまさんもその真顔になったところ、
はい、
で僕も真顔になってこうやって挨拶、はい、こういう挨拶をするところをやっぱりガッガッピンとくるわけですよ、はい、そこ来るかどうかですね。
そうですね、
そこを目撃
ちゃんと
してるかしてないか。うん、だって怖かったのほら、この主役の妹がその間違えられて連れて行かれそうになるんじゃない、
はい、
あと警察が出てきたらすぐ話すじゃない、
はい、
あれって変に関わってなんかこれ以上あれになるの面倒くさいから話すっていう、その怖さあるよね、
あの悪二人組がね。
そうそうそうそうそう、あ、なしなし、はいはいはいはいはい、じゃあじゃあ関係ない、じゃあじゃあみたいな、
あれはね、ああいう行動怖いですね。
怖い、ああいう行動、
本当に悪いことしてからああなるんですよ、うん、
まあ、次があると怖かったな、これはね、なんだろうな、もしかすると僕の見方なんですけど、韓国映画って深い闇深い闇にどんどんどんどん、
はい、
追い詰めていくっていう、はい、ね、
見てる
からね、それで、はい、あのその僕はそれが心地よかったんですけど、はい、その別のそのじゃあ闇って普通なんだよと、日常なんだよっていうのをこの監督は描き始めたと思いますんで、次の韓国映画かもしれない、もしかしたらこれが
新しい形のね、
うん、新しい形の
もうだから、まあ、よくないというかダーティーな仕事だったりとか、
うんうん、
そういう闇って言われてる部分は、うん、なんか裏に隠れてるんじゃなくて、
うん、
普通に地続きでつながってるよっていう、
うん、そうそうそうそう、ただ声もなく気がつかなかっただけじゃないかな。
そうか、
うん、
声がないからこっちが気づいてないだけで、うんうんうん、その辺に転がってるっていう意味合いも入ってるところですね。
そうだって最後あの女の子がこういうふうに言ったから、彼女先生には聞こえたから追われる立場になっちゃったもんね、うん、
面白かった、
面白かったわ、
ありがとうございます、ご紹介
ありがとうございました。ね、
いい映画でした、
はい、
ありがとうございました。
まだやってます、まだ全然やりますので、
まだまだやってますね、
あのこれ聞いた後でももういろんなシーンがあるので、
うんうん、ちょっとコメディーな、ね、ところも
あり
ます
し、そうそうそうそう、あのね、最初あの服を着るシーンから始まるんですけどそこはもう完全にコメディーコメディーっていうか軽妙な感じで始まりますね、音楽も ほんまらめめめみたいな感じで、ぜひ、
はい、途中の景観とかもね、面白いですね。
そうそうそうそうそうそうそう、はい、そうね、面白かった、本当に素晴らしい作品でした。
はい、ぜひ、まだ未見の方は、見ていただければと思います。都内だったらシネマート新宿さんでやってますんで、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ以上になりますかね。
以上ですね、
はい、東京ミルク放送局では、ツイッターやってますんで、感想等お待ちしております。そして
冷蔵庫マンチャンネルも見てください。いろいろアップしますんで、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。ということで、愛と勇気と感動とちょっぴりのエッチでお届けさせていただきましたミルク放送局、また次回、
ひえひえ、じゃあねー、バイバイ。